先週の日曜日は多くの方々と共にイエス様の復活をお祝いしまして、共にその喜びを分かち合うことができました。十字架のイエスから復活のイエスへ、その大きなドラマ、それは私たち一人一人の命がどこからやってきて、そしてやがてどこに行くのかについて、あのドラマは雄弁に物語ってくれたのであります。あのドラマは人間ナザレのイエスの出来事ではあったんですが、この一人の男を通して神様が人間とは何なのか、誰なのかを私たちにもほんの少しだけ開示してくれたのであります。ですからこれは全ての人間のドラマであった、このように言うことができます。神様が生きておられ、私たちも神様のうちにいて神と共にある。私たちの生も死も神様と共にあるのだ。このことが歴史の中で示されたのが復活という出来事でありました。私たちはどこからやってきて、やがてどこに行くのか、これがわからないから不安を覚えます。そして不安というのは制御が不能のところがありまして、勝手にどんどんどんどんと膨らんでしまうんです。際限なく膨張いたします。やがて不安は恐れに変わります。今日の福音書、イエスの弟子たちはこの日、週の初めの日の夕方とありますから、イエスが復活した日の夕方であったわけでありますが、この日彼らは鍵をかけて家の中に閉じこもっていたと書いてありました。恐れていたからです。これから何が起こるのか非常に不安だったからであります。イエスと一緒にいたという理由で捕まるかもしれない、そういう不安に怯えていたのです。主イエスはもうすでに復活していたのにもかかわらずです。そしてマグダラのマリアを通して復活の知らせはすでに届いていたのにもかかわらずです。ペテロとヨハネに至ってはマグダラのマリアに言われて、イエスが墓の中にいないと言われて、すぐさまその墓へと駆け足で出かけていきまして、確かにそこに遺体がないことを確認したのであります。天布だけが脱ぎ捨てるように置いてあったのを見届けたんです。ただ福音書記者、この福音書を書いたヨハネはその時のペテロとヨハネの心境をこのように伝えております。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人は、すなわちペテロとヨハネは理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。このようにこれはその前の20章の前半のところなんですけど書いてありました。 まだよく理解していなかったのである。私はとてもこれがよくわかる気がいたします。少し前の日曜日ですが、4月の2日の時の説教を思い出してほしいんですけれど、ラザロという男の復活の出来事がその日の福音書のテキストでありました。ラザロが死んだ時、イエスはラザロの姉妹マルタとマリアにこう言いました。あなたの兄弟ラザロは復活する。するとお姉さんのマルタはそれを聞いて次のように答えました。はい、終わりの日の復活については存じております。はい先生、そのことだったら学びました、聞いて知ってます。まあ、こういうふうに答えたわけですね。週末の時の出来事ですよね。これは復活というのは今じゃないですよね。まあ、そんな返答をマルタはその時にしたんであります。まあ、ユダヤ教でも復活という教えがありますので、マルタもきっとそのことを学んで聞いていたんでありましょう。けれどもですね、自分の兄弟ラザロが死んで、しかも4日も経って腐敗臭が出始めた人体が生き返るということではないでしょう。そう言ってるんですよね。世の終わりに死人がよみがえるという教理は、教えは信じるけれども、今目の前でそれが起こるとはとてもじゃないけど思えなかったんであります。マルタはただ聞いて習って知っているという知識で応じただけでありました。現実の出来事としての復活はマルタもこの時信じていなかったでありましょう。当然です。それと同じくペトロとヨハネも墓に行ってイエスを包んだ布だけが脱ぎ捨ててあるのを見た時、復活という出来事をその時点で実存的な、実際に起こった出来事として実存的なレベルで受け入れることは二人も到底できなかったのであります。まさかそんなバカなことがあるものか、こういう気持ちですよね。頭では理解してイエスの復活を信じますということができても、実存のレベルではそこまでいかなかったのであります。そしてそのことは信仰を得て、私はイエス様の復活を信じていますと告白をして礼拝を今日このようにしている私たちにもそのまま当てはまるのではないでしょうか。私たちもマルタやペテロのレベルにやっぱりとどまっていると言わざるを得ません。実存のレベルまで掘り下げて復活を信じるというのはそんなにたやすくはないであります。マルタやペトロ、そしてヨハネのレベルの信仰ではダメなんだ、それじゃあ本物じゃないよということを私は申し上げたいわけではありません。ペトロとヨハネが墓に駆けつけた時のことをもう少しだけ続けてお話をしますと、こんな言葉が出てくるんですね。それは20章の前半のところの出来事ですので、聖書をお持ちの方はそこをご覧になるといいかと思いますが、それから先に墓に着いたもう一人の弟子もやってきて見て信じた、こう書いてあります。 先に墓に着いたもう一人の弟子というのは、この福音書を書いたヨハネではないかと言われています。最初にヨハネが家を飛び出していって、その後、最初にペトロがですね、先に家を飛び出していって、その後ヨハネが追っかけたんですけど、途中でヨハネが追い抜くんですね。でヨハネの方が墓に先に到着する。ところがヨハネはですね、その空っぽの墓の前でこう立ちすくむわけです。そうしたら後からぜいぜいぜいぜい息を切らして走ってやってきたペトロが追いついて、彼はもう向こう見ずな人だったもんですから、そのまま墓の中に入っていくわけですね。ですからヨハネは後から入っていくのであります。もう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。ここに見て信じたという言葉があります。ですからヨハネはペトロも自分も信じたというふうに空っぽの墓を見て伝えているのであります。それに引き続きまして、先ほどの復活するということを二人がまだ理解していなかったのであるという下りへとつながっていくのです。マグダラのマリアはどうだったでしょうか。ご存知のように、マグダラのマリアというのは、皆さんがご存知かどうか分かりませんが、一番最初に復活したイエスと出会った、そして墓が空っぽだったというのを第一目撃者ですよね。マグダラのマリアはどうだったかというと、聖書には書いてないんですけど、おそらく彼女もですね、この時この家に彼らとイエスの弟子たちとどうやら一緒にいた、あるいはすぐ近くにいたと考えることができます。というのは、復活したイエスと出会ってですね、彼女はすぐ弟子たちのところに駆けつけていったんですね。そして私は主を見ましたという言葉を語り、弟子たちに復活した主のことを伝えに行っています。そして今日の福音書はその直後の、その日の夕方の出来事になっております。19節を見ると、その日、すなわち週の初めの日の夕方と書いてありますね。その日のうちに起こった出来事だということがわかります。でこのように考えますと、マグダラのマリアもおそらく他の弟子たちと一緒に行動をしていたのではないかなというふうに思えるのです。ただしマグダラのマリアの場合、弟子たちとは一つの点で決定的に違っていた点があります。先ほども言いましたように、弟子たちはまだ恐れていたのであります。けれどもマグダラのマリアだけはこの時恐れから解き放たれていました。自由になっていました。もはや彼女の中には不安や恐れはなかったのです。なぜなら復活の主と出会ったからであります。本当にイエス様は復活なさった、その喜びの方が彼女にとってはずっと大きかったからです。主の復活という現実が亡霊のように膨張する恐れや不安をきれいに吹き払ってくれていたんです。マグダラのマリアの中ではもはやイエスの復活を信じるという出来事ではなかったんですね。メシアを見て、メシアを知った、救い主を知った、この確かな喜び、確かな現実に変わっていたのであります。だからこその喜びなのです。けれどもこの喜びは マグダラのマリアが独り占めするものではありませんでした。まもなく弟子たちにもこの喜びが訪れました。復活の主が弟子たちの前に現れたのであります。それが今日の福音書の場面。戸が鍵がかけられているのに、いつの間にかイエス様が部屋の真ん中に立っていた。そしてあなた方に平和があるように。おそらくこれはシャローム、皆さんもご存知のシャローム、イスラエルの今でも使われる平和の挨拶ですね。あなた方に平和があるようにと弟子たちに声をかけたのであります。まあこの鍵がかけてあった部屋に、家にですね、突如イエス様が現れて真ん中に立った、まあ、こういう聖書の記述を読みますと、またまたなんか怪訝な顔つきをついついと私たちはしてしまうかもしれません。そんなバカな、そういう声が心の中で、まあ、響き始めるのであります。狐につままれてしまいますよね。けれどもこの時の弟子たちは違っていました。そんなバカなも疑いも驚きもなかった。聖書は告げています。弟子たちは主を見て喜んだ。最初は疑った弟子たちもマグダラのマリア同様、復活の主を見て、復活の主を知って喜びに包まれ、不安と恐れが吹き飛んだのであります。例えば今日の第一朗読にありますこのペトロの証、これペテロがしたんです。あの怯えていたペトロがこのように大胆に証をするようになった。そういうところからも不安と恐れが吹き飛んだことがよくわかります。最近私が見つけて、話題となっている本の紹介をしたいと思います。魂でもいいからそばにいてというタイトルの本でした。副題が 3.115 の霊体験を聞く。奥野修二というジャーナリストが東日本大震災の被災地へ出かけて行って集めた被災者たちの体験談をまとめた本でありました。地震と津波の犠牲者となった人々の家族ですとか身内から、亡くなった人たちとの不思議な出会いを経験したという話が後を立たないのだそうであります。そして経験した本人たちはですね、そうした話を誰にも語れないんだそうです。誰も信じてくれないから。この本の中に綴られている一つ一つの不思議な出会いの体験を読んでおりますと、私も読んでいて本当にそんなことが起こるのかなと思えてきたりするんですけど、体験者たちが共通にそこで証言しておりますのは、亡くなった地震で亡くなった人たちとの霊的な再会をみんな喜んでいるというところです。幽霊怖いじゃないんですよね。喜んでいるんです。また会いたい、また出てきてほしいと言っているんであります。この本の中には全部で16のそうした不思議な出会いのお話が紹介してありますが、この奥の詩によりますと、実際にはですね、この本の中には収めきれないぐらいのもっともっとたくさんお話を聞いて、私のお話も聞いてほしいと言って向こうの方からやってくることもあったそうでもあります。 そうした不思議な体験のお話を読むと、私は今日の福音書のお話を思い起こすのです。そしてこの福音書の出来事、イエス様の復活、マグダラのマリアとペトロをはじめとする弟子たちのこうした体験、イエス様との再会、それらが、そこに書いてある文字が立ち上がってきて事柄となってまいります。そして復活という事柄がもっと迫ってくるのを感じます。先ほども申しましたが、最初に読んだ使徒言行録はいつも旧約なんですが、復活の日曜日にはしばらく使徒言行録を読みますが、イエス様の弟子たちが伝道する様子なんですね。それがまとめられたのが使徒言行録。ペトロが大胆にイエスを証ししている様子。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。あのペトロが今大勢の群衆を前にして路傍伝道をしている。私はイエスなんという男を知りませんと言って逃げてしまったペトロが、何とも大胆にイエスの復活を証しし始めたのであります。家の中に閉じこもってビクビクしていた時の恐れと不安がすっかり消えてしまっていることに、今日私たち目を留めたいと思います。彼をこのように変えたのは、彼の中に湧き起こってきた大きな喜びでありました。そしてもちろんこの喜びをもたらしたのは復活したイエス、イエスの復活でありました。私どもの信仰、これはイエスとの出会いを経験する以前の弟子たちと同じであるかもしれません。不安や恐れをいつも持ちながらの信仰、多分そうでしょう。復活の主はそんな弟子たちにも現れてくださったのです。そしてこの弟子たちの姿というのは、こんな私たちでも、こんな小さな信仰でも、こんな弱々しい信仰でも、復活の主は私たちと共にいてくださる、そのことを雄弁に私たちに語ってくださったのです。祈りましょう。愛する主よ、御子イエスの復活を信じる信仰を私たちにお与えくださり、ありがとうございます。疑いや恐れや不安にいつも苛まれながらビクビクしている私たちですが、復活はそれらの恐れをすべて打ち砕き、あなたと共にこの命を生きている力強い喜びを示してくださいました。主よ、どうぞ私どもの信仰をあなたが保って、そしてあなたによりすがりながら与えられた命を喜びのうちに日々歩むことができますように。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。